慎重になったんか、
ね、
16ページか、東京三昧です。文才に表せば、すなわち善なに属す夜半照明天行風呂、もののために塗りとなる、用いて食を抜く、ういにあらずといえども、これごなきにあらず、公共に望んで行用を相見るがごとし、何時これ彼にあらず、彼まさにこれ何時、世のようにのご相願具するがごとし、すこふらえ吹き不樹、ばわわわうくむく、ついに物を得ず、ごいまだ正しからざるがゆえに、十字実行返照へのたたんで三となり、返事つきて五となる、地層の味わいのごとく、金剛の書のごとし、小中妙教交渉並びやの衆に通じとに通ず、教体教路百年なる時んばきつなり、文をすべからず、天心にして妙なり、名語に属せず、因縁自節若年として消去す、才には無権に言い、大には北条絶す、というのです。これまあ、登山大使がね、師匠は運動同様だったっけかな、時に、中国史の、無常の説法、誰が聞くという考案があったんです。無常っていうのは、情って情けって書いてね、情けない、無常の説法、誰が聞くって言って、中国史は大観の六宗衛能禅師の師匠を継いだんですか、国師になられた方で、まあ禅宗禅門というものが実に盛んになった頃のことです。無常の説法を誰が引くって、無常の説法を、山水草木、雲も月も花を見な、半者を断ずって言うんでしょう。お経を読み、説法をする、人為のそういうものじゃなくて、物を見なが実にこう、法そのものだって説法を。それを一体誰が聞くかってね、中国史はそれをこう聞いておると、人に説法なんかできないって言うんですよ。だからこう参じておってね、法が分かったものとしてこうあるべきだ、人情の問題なんです。そういう問題とはね、まるっきり関係ないものなんですよ。これを間違って何かこう仏教らしいものがある、一山の法要を説くってね、そういう人間の心のありようなんだあかんだとはね、こう物見らまるっきり関係なくこうあるんです。そこに本当にこう入っちゃったらね、いたり帰り来たって、帰り来るっていうことがない限り説法しないんでしょ。そんじゃ一体仏教は何だ、何だっていう考案なんです。 特にそういうこともあって東山大師は実にそのありようをこう、まあ答えとして出すわけで、自分にも出し、師匠にもこの通りだって言うんだけど、にもかかわらず何かどうもちょっとおかしい、しっくりいかないっていうことがあったんです。だからある人地獄を通って、地獄とはどういうものだって誰かが説いたら、東山大師が答えのにはね、法のありようを知って、それを本当にこう、そのものになりきらん、それがこの世の一番の地獄だって答えています。本当に七転八倒するんだけどうまくいかない、確かに無常の説法、越中国師の言われる通りなんですがね、それが越中国師の言われる通りでありながら言われる通りにならない、どこか違うんです。こういうことがあります。確かに法としてこのどっかにあるべきがあるんですね。こうあるはずだ、私の言ってることはいい、素晴らしいって、どっかにちらっと回れば無常の説法にならない、本来そのものになりきってしまうとね、仏法というものがないんです。で、諸法現像にもあります、法あり真ある、自説ってね、迷いあり悟りありってね、こう何にもないと名もなしなんです。だって迷うだろうが悟るだろうがそれそのものなんです。だから言葉としてなんだかんだっていうことはないんです。上にあらずといえども、これ五なきにあらず、その上の五、なんです。上東山大師がね、そうやっておられる時に、ある時船に乗った、私船かなんかね、船に乗ったら水上にこう自分の影が映ったって言うんです。その影を見てね、本当にそういう基本というものは払拭してしまうんです。影が自分になっちゃってね、こっちを見ててこっちがないんですよ。だからどうしても無常の説法っていうのはね、自分が何々したっていうことがないんです。まあ行人犯者原見た寺証券言開空土一切苦役ってね、パーラミーター彼岸に渡り切っちゃうんです。こっち側にいないんです、向こうが彼岸だけ。どうしてもね、こういうことがないとまあ悟りって言えないんですけどね。ほんで悟りって言うからには志願、こっちの岸の問題なんですよ。だからどっかに本当にこの法教に臨んで行用を相見るがごとしっていうことに本当になっていない。そうするとやっぱり四天王と地獄っていうね、こうあるべきだろうにこうじゃないよってね、それが本当にこう自分の水に映った影を出す、単にこう法教を三昧何時以降へ今これを得たり、ね、よろしくよく方向を進めということがあってね、そういうものがどっか行っちまうんです。そうするとこの世全体がね、なんちゅうのかな、そのものってしか言えないな、お釈迦様明星一見の字ね。だから座るにあたってはね、こうよく父母未生前のお前の眉毛はどうなってるんだって聞かれてね、わかんなくなっちゃったっていう、そこのついたてに ありますとおりに狂言爆竹の図っていうんですがね、狂言という人は本当に頭がよくて一を聞いて十を知ってね、目から鼻へ抜けるほどの人であった。何言ったって答えができちまう。師匠が弱っちまってね、どうしようもねえやってんで、こういう質問をするんです。前の父母未生、以前のお前の前にはどうなってたって聞くんです。父、お前さんの父母が生まれる前のお前さんの前にはどうなってたか、さあ分かんなくなっちまった。これ式のことが分からんでな、坊主なんてとってもやってられねえって。今の坊主と違うんです。その頃の坊主っていうのは本当にこう大前知識って言われるな、シャワーの世の知識っていうのに飽き足らずに出家するっていう人ばっかりだったんです。ほら、儒学だろうが国語だろうが歴史だろうが科学だろうが何だろうが、こんなこっちゃとっても人間たるも満足できないよって言うんで坊主になったんです。だから本当に第一党の第一党だったんです。まあだから高川不動明正禅のそんなことがわからんようじゃ坊主やってらんねえって言うんだよ。他のことやるわけにいかないから、お寺のいわゆる自業になってな、毎日には入ってたって言うんです。これ座禅の要訣なんですよ。自分が今本当にこの問題ね、検証悟るお釈迦様と同じになるってね、さあつんでやるんです。まずそういう自分をね、叩き伏せちゃうんですよ。どうしようねって、何やらかしたってどうにもならないね、こうやってこうやらこうなるっていうね、筋道があるうちは座禅にならんのです。で自分があるっていうこと自体が邪魔になるんですよ。自分がなきゃもっとね、無常の説法この皆と同じ般若を断ずるんです。ある間はダメ、なくなりゃそうで。だからまずもってこれ、いや俺な刀俺、いや突きゅう、どうしもこうしもなんないよ。これね、お釈迦様やらみんな同じなんです。自分から手出さないんです。それで菩提樹会にこう座しとったら、何やってもどうにもならなかった。だからおのずから手を出す、その手がなくなっちゃって座っておったら向こうからやってくるんですね、明朝一見の字。だから狂言和尚を毎日には吐いとった。吐いとったらね、ある時吐いた石がねすっ飛んでって、竹やぶに竹に当たってコーンと音立ったって、その音によってね、わーっとこう不毛未生前に気がつくんですよ。自分の生まれる前に立ってるんです。そうか気がつくんですね。狂言和尚の考案じゃないかな。高い木の上に登ってね、手離せて手離せて、足で絡みつつ足も離せて、しょうがねえ枝に口でかじりついておった。そしたら下に誰か取ってね、仏教とは何かって聞いたって、さあどうするって考案なんです。答えは簡単、口離しゃいい。これがね、どうしてもこれしないと座禅ならないんですよ。とこがどうしてもね、かじりついちゃって、口開けりゃ怒って死んじまうからね、必死でしがみついてる。だから 座っても座ってもねどっかへしがみついちまってどうしようもない。だからどうしてもねこれは一つこう開くっていうかね手放しするところがないと得られない。どこまで行っても座禅、どこまで行っても標準が他にあってこうすべきだやってる。思い切って手放してください。そうすると元その中にそのまんまの中にこうポンとこう入るんです。そうするとね行用を相見るわけです。私もこんなことあったらこうやってあのヒンヒンしてるでしょ。そうするとこう歩いてるな向こうから歩いてくるやつ見たらそれが俺なんだね。わしの方はなんかわかんない。本当にこれそういうの言葉じゃないですね。何時これ彼にあらず彼まさにこれ何時いうことがあります。実にこの世の中法教三昧なんです。世のようにのご相願をするがごとしねえ、まるたて赤ん坊ってねご相願をしてるんでしょ。目あり口あり鼻あり舌頭たたわわとして定まらず全然理路整然としゃべらない。何がどうして何とやら五段も一日ってことない。ほんで赤ん坊ってのはね生まれて3年で親の恩は全て返すと言われております。仏様だからです。だんだん物心ついてねなんか あんまり面白くなくなる。本人も面白くない。どうしてもこの法教三昧から離れてしまって、でも人間ってそうやって生まれてこうやってね何て言うんですか物皆とをこう共有するっていうのは物皆が全て自分のものなんですね。だから本当に赤ん坊がニコッと笑うというのは百花開くっていうのかね。宇宙いっぱい世の中全て、赤ん坊の笑いするとおしまいなんですけどね。なぜかおしまいにならないからもう一度そういうところへ帰りたいっていうのが人間の願望なんですよ。ほだから七五いてヒットラーやってジンギスカンやってな、中国共産党やってな、あえてめちゃんこにしないと金正恩になれないで、みんなそうやる。まあてめえの能力を知るからとってもそんなことできないから、金魚のうんこになって強いやつにくっついて歩くか、それともみんな仲良く平和にで話し合いでなあなあやるか、ほんでもあっちの意見とこっちの意見が違う、ほうすとけんけんがくわく、あっちの神様とこっちの神様と違うから万年喧嘩。オラは一番偉くて、共産党が世界をしな支配しなきゃいけねえからってガーガー、たまったもんじゃないです。この世が地獄だっていうのはね、そうやって人間がねふるさとへ帰ることができないので、それの代償行為をやるんで、それが100人100用に違う。てめえ本尊になれば人をやっつけなきゃなれないとこう思い込む。これが地獄の、現状です。だからね一人でも二人でもそうじゃないっていうことに気がついてください。そうしたらその部分だけが本当に収まるんです。これが世界平和だなんだかかんだかいうののたった それだけが本当の解決なんです。これは古来全く変わらないんです。ただそれじゃあなんだか面白くねえってんで他のことをやりだす、あるいは三千だなんだ言ったってね、なんかそういう全く別のものをしちゃうんだね。臨済なんて今老発で大変だ、あれ不眠不休でやるんだね。寝ないでこうなんか木のついたてみたいのがあって、そこのところでこうやって座りながら寝るって言うんだけどね。そう、確かにこの長年の習慣をぶち破るのになかなかいかない部分があるので、私も法身寺にいた時にやってみた、老圧になるとな、大体あそこは一日晴れると次は風吹いて次は雪降ってっていう、オバマ湾岸気候でしで、そこでな、そこでこうまあ朝3時に起きるのか、それで10時まで、9時開始、中の日10時までね、とにかく雲水は寝る場所がない、寝ないことになって、で開陳後にはお墓へ行ってな、そこで座ること、墓、雪が積もってそこで座ってたらちゃんと見張りが回ってくる、あ見張りが行ったってんで、かねて隠れ場所を作ってな、そこへ布団敷いて寝とったらな、院の御所の石器老子だけはちゃんと知ってやがったな。まあ、そうやってこうやるの、感想としては人間ってのはこれなかなか死なねえもんだなと思ったんですな。それでこう本当にやりきる、確かにね、お釈迦さんが本当に自然上に自然にこう自分というものをお席ってね、志願と志願、まあ転ずるってね、180度転ずるんですよ。そういうことがあったら無理やりやってたってね、行く時は自然上なんです。自殺行為、特攻隊みたいにやったってね、まあいろんな人を知ってますけどね、本当に行くっていうのは無理やり、あるいは手段を講じ、あるいは何の意味にっていうのの一切が折れて本当にこうコロンと行くもんです。まあ行用相見るなことしね、結構フライ去らず来たらず起きず重せず、バババは浮く向くっていうのはね、幼児のね、したったはずにしゃべる様子です。ついに物を得ずなんです。くみった物を得ようとしてやってんでしょ。だからちょっとでも得りゃね、それを捨てるんです。これはね、捨てるあれなんですよ。自分がこう座ってるんでしょ、でそいつを捨て去るんです。そうするとなんかね、自分じゃなくてね、自分以外のものっていうのかな、本当は自分と自分以外も同じなんだけど、ひとまずね、だから仏が座ってるんですよ、お釈迦様が、物見らが座ってる、自分わしが座ってるんじゃないんですよ。そうするとね、実にこう楽に座れるもんです、自分がない。だからね、そこへ参ずりゃいいんです。痛いかゆいなんだ、しびれるなんだ、ね、自分がなきゃやったことない。他ね、初めての人でも 長年座ってる人でもそれ同じなんです。自分というものにまるっきり関係がないんですよ。だから本当にこんな楽なものはない。早く捨て去ら、これで経緯なんです。本当に自分が何にもないのがこう座る、そういう、日々の座禅があります。それが本当になんともこう言うて妙もない生成、比類ない、素晴らしいものなんです。そういうこう本当に味わうって自分がないっていうの、これをどう説明したらいいかわからないんだけど、ものは実に単純なんです。ついにものを得ず、こういうまだ正しいからざるがゆえに、それはそれを言葉で表したらどうしてもこう、いや言うほどお釣りが来ちゃうってことがあってね、でも喋らなきゃなんねえってことがあって、言うんですけど、中理立候編章への畳んで三となり返事つきていくことになるというのはね、三義というのがあるんです。三本だったっけ、これ六本あったんだっけ、いや裏表合わせてかな、これあれだ、あそこに法経三道会法経三昧ってな書いたのあるから、あれあれの時はちゃんと調べて書いたから、な忘れちまったけど、こう三義ってあってね、それをこう三本合わせて発揮するわけです。そうするとね、大体人間のありようが全てこう、まあ統計学だな、分かるってんです。6、5、4、3、2って掛け合わせるんだっけかな、場合の数です、確か64通りだったっけかな、そんとこもう忘れちゃったから。だから人間のありようってのはな、たかだか64通りだってんです。どう出たったってな、もっとそれだけのもん、それをいろいろ追求してな、こうあるべきやあるべきなんていうアホらしいことをやったって、それまでの話っていうのです。これを産業を使って、あらゆることを占い、確かに占い師のとこ行くと、手相見のとこ行くと、よーくまあ本当に性格っていうかね、実に確かにこう判断する。でもね、場合の数は決まってるっていうんです。だから三となり変実来ていくことになる、そのいきさつはそこに書いてあったし、あれ本見りゃ出てますから、調べたい人は調べてください。そういうことなんだけど、それねえ、科学を持ってこうする、統計学を持ってこうする、人相を見てこうする、あるいは自分で判断してなんていうのじゃなくて、いっぺんに分かるよってんです。地層の味わいのごとく、混合の茶のごとく。地層っていうのはね、一つの草で5つだか7種類だか9種類の味がするっていう草なんです。混合の茶っていうのはね、いわゆる最終兵器かな、オールマイティって言うんです。よくあの特攻って言って、あれは真言宗とか天台宗とかの坊主が持ってる変な木、木にみたいな、あれ一つありゃ、誰でも勝つことができるって。だから赤ん坊のようにね、何がどうして何とやら言わない、ボカッと見て、それでもうほとんど頭は通さずにね、誰がどうだって地層の味わい、みんないっぺんに向かう、ニコッと笑うと最終兵器、誰も勝てない。 だから仏としてこうね、ドクロ式尽きて、一家御用の春って言うんですけど、確かに六層大観絵の禅師のね、鎮蔵っていうか壮大の誰か解体がどっかにあったんですよ。とね、本当にね、眼下がこうの筋がずーっと浮き出てね、どころが起きてんだけど、見るとね、あ、これが本当の知恵だなってよ思って、こう懐かしい気がします。こうね、一を聞いて十を知るよりはね、全部いっぺん目から鼻へ抜けるより目鼻なし、これが仏知恵なの、仏なんです。もっとこうある、それっきだから、般若心経にあるね、般若の知恵っていうのは彼岸に渡る、それだけなの。自分から知恵を回すことはないんです。それが本当の知恵なもんだから、なかなかこれをおる人が少ないっていうのはそこなんです。座ったこれきそれきりを持って生きるも死ぬもそれきり、はい、できますか。これが座禅の問題です。小中妙教高尚並び合ってね、歌も舞も笑うも怒るみんなこうご相関している。ただそれだけのこう全てなんです。そういうふうにしろってください。